おはようございます。週刊ストックマインのスマイル熊谷です。今日のテーマはストックビジネスの連鎖経営、オーガニックスマートアグリです。小高さん、白浜さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もズームでお送りします。それでは小高さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。8月のですね、実践企業インタビュー、これが、グリーンシステムコーポレーションを経営するアクチュー社長なんですけども、はい、皆さんご存知のストックビジネスアカデミーの会員であり、まあ、かつ、まあ、何よりもチャレンジャーな社長ということで、
はい、
近況、そこはですね、まあ、なんですかね、一般的な経営とは一味違うんですけれども、まあ、その中にストックビジネスの強みというかですね、それがあるので、それをご紹介したいなと思ってるんですけども、
はい。
太陽光発電をかなり大規模にやっているのがアクチュ社長という、こう、イメージだと思うんですけども、
はい。
ちょっと簡単にね、初めての方もいらっしゃるので、紹介しますと、まずもともと家業が材木商から稲作農家、そして養豚業と。で、ちょっと家庭の事情で、まあ、養豚業が立ち行かなくなって、そこからですね、太陽光の温水器、よく一般家庭の屋根に、
うん、
昔丸々ソーラーっていう、邪険っていう CM があったかもしれないですけど、ああいう、まあ、どちらか言ったら全国にこう、あれはもう営業集団的な営業方法ですかね。はい、まあ、そこまでこう、まあ、起業してですね、太陽光の温水器やって、まあ、これバリバリフローなわけですね。
はい。
で、そのアクチュ社長が、太陽光の発電事業に入ったところから、
はい。
まあ、この事業というものの流れがフローからストックにこう、劇的に変わっていくんですけども、
そう。
今まさにそのストックの源泉となっている太陽光発電というものを活かしながら、
はい。
もともと本人が、まあ、夢というか目標にもしていて、まあ、いずれ、必ずリベンジしてやろうとしていた農業にチャレンジしているという、まあ、こういう一連の、まあ、物語もあるんですけれども、
はい、
アクチュさんは実はエンジョイ先生の一番弟子で、で、私が自称二番弟子だとしたらば兄弟子になるわけですけどもね、
はい、
やはりですね、フローという事業からストックに行く過程っていうので、もうなんですかね、劇的にこう変わっていったというところが私もこう共感できるところなんですけども、今、まあ、太陽光っていうと、まあ、皆さんも分かってて、太陽光ってもうちょっと前の商売ですよねっていう、もうイメージがあると思うんですけど、
はい、
で、全国の太陽光の事業者さんってかなりそういう意味では、ある程度もう事業縮小したっていうか、まあ、どんどんどんどんやっていけなくなったんですね、
はい、
固定で買い取るフィットっていう制度がなくなりましたんで、ただ農業と組み合わせるソーラーシェアリングっていう分野についてはまだまだやれるんですけれども、そう簡単に言ってもですね、じゃあ太陽光と農業を組み合わせてやれる人が全国に何人いるんだって言ったら、やっぱり限られてくる中では、最もとんがったソーラーシェアリングをやってるのが、まあ、アクチュさんですね。で、どこがとんがってるかっていうと、まあ、名称的にはオーガニックスマートアグリって言ってるんですけども、
はい、
営農型太陽光発電っていう、日本語で言うとですね、そういう、形になってて、そこに、無農薬、つまりオーガニックですね、無農薬っていうのと、営農型太陽光発電っていうのを、これを掛け合わせて、独自のビジネスモデルを今、作っているんですね。
ほう。
で、継続性とか SDGs とか、今よく言うじゃないですか、ああいう持続の可能性っていうことに対して、今、ものすごい世間に注目してるんですけど、持続可能性を追求していくところに、アクチュさんは健康志向っていうことをくっつけてるんですね。この健康志向何かって言ったら、これもう完全にですね、長期的な視点、ストックビジネスという長期的な視点で、未来の需要を見据えての、まあ、手を打っているという形です。具体的にはどういうことをやってるかというと、
はいはい、
もちろん完全無農薬のお米も作ってますけれども、僕は見てて、まあ、チャレンジャーだし面白いなと思ってるのは、完全無農薬、無添加のパンを売ってるんですね。
あ、はい。
一斤ね、あの食パンだと一斤800円だったと思ったんですけど、まあそれが今、だいたい1日70個ぐらい売れて、今度はあの、生協の方からも、声がかかってるっていうことで、まあ、損益分岐点はって言ってたら、100均、1日100均だって言ってたんですけど、はい、もうそこまで、まあ、片手が届いたっていう感じで。で、私も実はあの、小麦関連の仕事をしてた。小麦関連ってあの、ラーメン屋だったんですけどね。
なるほど。
小麦の仕入れっていうのをずっとやってましたんで、よくわかってるんですけど、国内の、はい、国内産の小麦ってそもそもほとんどないんですよ。10% ぐらいしかないんですね。
あ、そうなんですか。
まあ、ほぼ海外から輸入ですよね。
はい。
で、今、Y、なんとか製パンっていうパン屋さんの、パンがですね、中にグリホサートっていう、まあ非常に健康に悪い成分が残ってるっていうんで、国会なんかでもね、国会議員さんなんかも結構こう、まあ騒いでる例があるぐらいですね、その健康っていう面から見たら、海外から輸入してる小麦っていうのはやっぱり非常にリスキーな部分があると言われつつあるわけですね。まあでもそれ食べないわけいかないですよ。もうだって9割ですからね。で、その中に完全無農薬、完全、無添加でパンを作るっていう、ものすごくコストがかかるんですけども、
はい、
これをコストがすごくかかるんだけども、実はそのコストというものと太陽光発電のコストというものをお互いにぶつけ合って消しちゃうと。太陽光発電って草刈りとかやらなきゃいけないんですけど、このコストっていうのは一定必ずかかるわけですね。太陽光発電をやる限りは。はい、その草刈りのコストが、まあ、麦刈りになるわけですね。麦を
育
てて。
はい、
だからそこで実は、この農家がやっても絶対赤字になるのが、太陽光のコストと相殺することによって、まあ、損益分岐点をずんと、低くすることができて、
はい、
まあ、バランス経営です、ここは。こういうことを、まあ、やってるってアイデア簡単に見えますけども、
はい、
やっぱりですね、普通できない。私がはっきり言いまして、普通絶対できないと思います。そこのまあ、なんか信念というかね、本人も結構昔から無茶した働き方してたもんですから、寝ないで学校に行ってプロボクサーをやったとかいう経験もあって、
ね、
3日間40度の熱が出て肺炎になったことが3回ぐらいあるというぐらいですね、その若い頃無茶をした結果、まあ当時のことだから抗生物質をガンガン入れられちゃったんですね、体に。
はい、
でその抗生物質がどんどんどんどんやっぱり悪い連鎖で、それはステロイドで今度抑えるって、まあアトピーをストレートで抑えるってことで、もうアトピーになって3年前に重症化しちゃったんですね。で、それをどうやって治したかって言ったら、無農薬の食事と、まあ、乳酸菌だったということで、
はい、
今やっぱり日本が抱えている本当の農業の、まあ、農業というか食物ですね、食物の本質的な問題にチャレンジすれば、まあ、健康志向ですね、健康志向のその問題にチャレンジすれば、長い目で見たときに絶対にその勝てるというような、まあ、戦略を立てて、
で、
自分の経験があるからもうそれはもう間違いないっていうんで徹底して突っ込んでいってるわけですね。多分、はい、普通の農家がこれやったら、やっぱり赤字に耐えられないと思いますけども、かたや太陽光発電というノウハウがあって、それのコストと相殺するっていうノウハウがあって、つまり、自分の強み、俗に言うストックビジネスも、まあ強みと長期視点を掛け合わせてですね、長い目で見て、本当に大きな、その先の需要っていうんですかね、うん、それを今、手にしようということに、まあ、チャレンジしてると。それが今の、グリーンシステムコーポレーションの経営スタイルということで。これはレポートにちょっとまとめさせていただいたんですけど、はい、まあ、普通の会社はなかなかできないことも、掛け合わせをすることによって、まあ、それができる。ただ、そのベースになってるのはやっぱりストックビジネスじゃなければそれはできないっていう、まあ、そういう、経営構造っていうんですかね、なってるんですけども。ちょっとこの会社をよく知る人の一人ということで、白浜さんにもですね、ちょっとどんな、経営スタイルで、また、知ってるところを教えてもらいたいんですけども。
まあ、通常、商品を販売する、まずソーラーシステムがあって、無農薬のお米や小麦をその場所で、またそこではない場所でも、やる、矛盾してるっていうか、矛盾じゃないんですけども、はい、まずもって 無農薬で農業をやるということ自体が、無添加のものを作る前に無農薬の農業をするということ自体が相当難しい時代で、はい、どこでも農薬撒いてますので、
はい、
よく阿久津さんが笑い話で、うちの田んぼだけ虫がいるって言うんですけど、今度はその虫は移動しますから、隣の田んぼとかに行くと隣の田んぼの人は怒るわけですね。
なるほど。
だから自分の信念だけではなくて、はい、そことのその関わり合い、または、地元の農協さんとか、そういった方も、結構な、強硬な姿勢を取ってくる中で、それとも戦いながら、うん、はいはい、そうですね、農協さんとかは、変な言い方すると農薬売って、まあ、成り立ってるわけなんで、そことの戦いもありながら、まあ、自分の信念を貫いていくっていうのが、すごく大変なんですけども、それを今やり抜いていってる。はい、しかも、一番強い部分っていうのは、やはり、ストックビジネスである、まあ、太陽光というものが収益を支えてる。通常の場合だと、まあ、無農薬であると、非常に虫を取ったりとか、いろんな、手間がかかるんで、はい、通常では成り立たないんですよね。はい、高く売らないといけないんで、はい。そこをやっぱり、ストックで支えてるっていうのが一つと、はいはい、やはり自分がその病気になられた部分があって、ものすごく勉強されていて、
うん、
例えば私たちはパンを食べるとき白いパンより全粒粉のちょっと茶色いパンを食べた方がいいって言うんですけど、
はい、
阿久津さんは、全粒粉がその分農薬も残留してるから、どっちにしろ体に悪いって言うと僕ら食べるものがなくなっちゃうんですけど、
はいはい
はいはい、やっぱりそういうふうに僕らが常識と思ってることも本気になって調べると、あ、常識じゃないんだなっていうのも含めて貫いていってるんで、
はいはい、
まあ非常にその無農薬の農業っていうことに関して、無農薬の食品、無添加の食品に対しての知識もやはり人並み外れてるというか、
はいはいはい、
うん、かなり勉強されてるんで、その裏返しで、やっぱりそういうことをやっちゃいけないっていうのがすごく信念にあるんで、まあ、その裏支えがストックビジネスっていうのは非常に僕が見てて、なんか気持ちいいというか。
なるほどね。
うん、はい。同じ食の世界ですごいなと思います。
はい。はい、はい。ありがとうございます。熊谷さんも経営で少し関係されてると思うんですけども。
はい、そうです。IT の方でお世話になっておりまして。
はい。
私から見るとですね、まず、実現力というところがね、ズバ抜けてると思います。はい、やると決めたら必ず、やると。で、この意思力というかですね、実行力というのは特に、強いというふうに感じてまして、
はい、
私に対してもちろん求めるものも、非常に高いものを求められますし、
はいはい、
当然、私もいつも、もちろん仕事は本気でやってるんですけれども、うん、基準が明確になりますよね、
うん、
それに対して必ずやるんだっていうふうな、はい、こうやってこう周りへの巻き込み方っていうのは非常にこう素晴らしくて、
はい、
で、驚くのは失敗を恐れず前に進んでいく。で、失敗したらどうすればいいか。改善するっていうスピードがものすごい速いんですよ。
はい、
でこれは大竹さんがよくおっしゃってるチューニングにつながる部分で、はい、でここの部分が、もう、本当にこう、完全に、なんていうんですかね、身についてみんなでこうやってるというのは、
はい、
客観的に見てて、強く感じる部分ですね。
はい。なるほどね。ありがとうございます。はい、ちょっと簡単に全体像で僕がポイントにしてるところを言うと、結局、太陽光という、その、太陽光の事業というストックがあって、そこに無農薬っていう、ここはチャレンジャーなんですよね。ところが、実はその後に今、インターネット販売っていうところの、手をこう拡大していって、では、ストックの周辺に、非常になんですかね、人がやれないマーケットがあって、だけどそのマーケットをインターネット販売で、今度、ノウハウになると、要は太陽光があるから、コスト的に無農薬の商品が作れて、その無農薬の商品を売る力があるって、この3つが揃うとですね、その確かにこの会社自体が、利益が出ていくかもしれないですけど、かつこのノウハウ、3つの組み合わせたノウハウってすごいものだと思いますので、
うん、
この3つのノウハウも実は本当の意味で言うと、これ10年、20年、30年と続くノウハウで、もうこれはっきり言えば資産ですね。で、今それをブランディング化して、 まあインターネットですから出口がブランド化していこうというところにチャレンジしてきて、壮大ですけれども、まあ最終的には一番大きなものを取りに行ってるという、あの、まあ私たち会員の中でも非常にチャレンジングな、経営ですね。これを8月の実践企業インタビューで皆さんにお届けしますので、ぜひ楽しみにしてください。
はい、ありがとうございました。今日のテーマはストックビジネスの連鎖経営、オーガニックスマートアグリでした。それでは今日のまとめをお願いいたします。
はい、この阿久津さんが、やっているオーガニックスマートアグリ、この日、これをですね、9月のですね15日のエンジョイ先生と一緒に行くですね、大人の遠足、毎年やってるんですけど、大人の遠足でですね、今年はあの大収穫祭ということで、そこの、あの成果物をですねみんなで収穫して、食べようという、企画をしておりますので、ぜひ皆さん、あの楽しみにしていただきたいと思います。ということで、今日も一日仕事を楽しみましょう。エンジョイ。